ひばりクラブ、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。もちろんずっと日本のことはやるんですが、まあ、ちょっとこの前ね、真面目で非常にちゃんとした人から質問を受けまして、ちょっとショックを受けましたね。前から広島の原爆が原爆じゃないということを言っておられる人がいるってことは知ってたんですけども、まあ、あまり真面目に正面から、お答えしたりなんかしなくていいんだろうと思ってほっといたんですが、まあその人、私に質問した人はちょっときちっとした真面目な方で知識もあり、まあ人格もしっかりされてて、まあ冗談でとか人をこう怖がらせるために言うような人じゃないなと思ったんで、ちょっと私もショックを受けましてね。まあその時にその場所で質問はちゃんと答えたんですが、なんでこんなことを言う人がまずいるんだろうかと、まあいうこともちょっと考えたもんですから、まあ、日本人のためにっていうほど大げさなことじゃないんですけども、一応ここでですね、正しい科学としてご返事をしておきたいと思いまして、やりました。まあ、ひばりクラブとか、落語家の方がこの話をどのように受け取られてるかは別なんですけども、ちょっと他のテレビの番組でも質問を受けましてね、もしかすると多くの方が、まあ、こういうふうに思ってるっていうことがあるんで、お話をしておきたいと思います。科学的なことっていうのはなんで科学的なことかっていうとですね、理屈で一応説明できるからなんですね。まあ最近では、まあ量子力学なんかも進みまして、物質はないとか、時間が逆転する可能性があるとか、そういうところまで科学ってのはわかるようになっておりまして、まして、原子爆弾なんていうのはですね、アインシュタインが E イコール MC 事情という関係式を出して、それからいろんな研究があり、まあ、キュリー夫人とかで、まあ、そこら辺が中心になって原子核反応っていうのが進んで、そしてまあ、第二次世界大戦があって、不幸にも、日本の広島と長崎に原爆、まあ、らしきものっていうか、が落ちたわけですね。で、広島に落ちたものが原爆かどうかっていうことは、これはね、まあ、これに疑いを示してる人がおられるんで、まあ、一応ここで真面目にお答えしますけども、この、もちろん爆弾の状態ですね。爆発した、爆発なエネルギー計算全部できるわけですが、エネルギー計算をして、どのくらいの、威力があるか、ということで、あれはエノラ・ゲイという名前の B-29 がですね、広島に来て落とした、ということは分かってるわけですね。まあそういう状態から行って、まあ15キロトン相当、TNT 火薬15キロトン相当の爆発力が発揮されたと、まあいうことなんで、一機のですね、B-29 に積める爆弾の量とか、それから、もちろん爆弾を落としたら、その飛行機が自分が落とした爆弾によって墜落しちゃいけませんから、早くすぐ旋回して逃げなきゃいけないんですが、まあそういった問題とかですね、その他全体としてはもちろん原子爆弾以外にはないんですね。で、それに対してどうしてそういう原爆じゃないっていう反論があるかというと、二つ理由が考えられます。一つは、まあ、その方が僕に説明したのは、その爆弾の光り方っていうかね、が随分こう違うとかですね。それから、割と爆心地に近い人が、あまり被害を受けてない人と、まあ、瞬時にお亡くなりになった人、二種類あって、それはいわゆる普通の爆弾とは全然状況が違うから原爆じゃないんじゃないかとか、まあ、いろいろその理由を言っておられました。しかし、これはですね、まず第一に科学的に言いますと、原子爆弾っていうのは非常に小さいものなんですね。まあ、これはもしかすると、政府が何か特定の人にですね、福島の原子力発電所の事故が小さく見せるために、まあ、嘘を拡散してくれと頼んだのかもしれません。っていうのは、広島原爆っていうのは大した大きさじゃないんですよ。だいたい B-29 に小さい爆弾を一つ乗せるっていうわけですから、まあ、普通の表現で言えばね、まあ、ウランとかそういうんだからちょっと違うんですけども、まあ、50キロとか100キロとかいう爆弾一発だけなんですね。それで、それを B-29 から落として、地上何百メートルで、高度計をつけて、爆発させてですね、その間に B-29 はバックして逃げるという、そういう落とし方なんですね。で、そこでの破裂の仕方っていうのは非常に少ないんです。まあ、簡単に言いますと、福島原子力発電所から、この前の事故、2011年の事故で、外部に漏れた量は、広島原爆の200倍なんですよ。原子爆弾っていうのはですね、爆発力強いんです。光も非常に強い光が出て、まあ、人間が焼き死んだりするんですけれども、 量としては少ないんですね。量というものと力っていうものとは違うんですね。力っていうのは一瞬のうちに、例えばナイフで突き刺して人を殺すっていうというか、あんまり大した力いらないんですよ。ところが、殴り倒すったら相当いるわけですね。それはどうしかったらナイフは非常に鋭利なんで、我々小さい力でも刺せるわけですけども、殴り殺すってことになると、それはなかなか大変なわけですね。つまり人間を殺すという手段っていうのは、本当に小さな鉄砲の弾をズボンと抜いて、体を抜いて死亡させる方法だったら割合簡単なんですが、いろいろな方法があって、それにはもう力としてはすごい違いがあるんですね。それで、原子力発電所は発電という量ですから、だから熱は非常に抑えて、水を沸騰させるぐらいの熱しか出さないで、それで大量に電気を作るっていう方法ですね。ですから、原子力発電所に、まあ、装填されてるっていうか、装加されているウランの燃料というのは非常に膨大なんですよ。それは、実際に原子力発電所に行かれても、内部まで見れないからわからないかもしれませんけど、それは原爆の量とは全然違うんです。ただ、原爆では一瞬にして、強い熱を、熱とか光を出さなきゃいけないんで、まあ、光と熱と同じものなんですけど、出さなきゃいけないので、高濃度のウラン235を使うわけですね。普通は 90% 以上のウラン235を使うんですね。これに対して原子力発電所ではそろそろと少しずつ熱を出して、それで水を沸騰させて電気に変えるわけですから、だいたい標準的には 3% の235を使うわけですね。まあそれだけでも、もう30倍とかそのくらいのこう純度の差があるんですね。で、それを爆破するときに、原子力発電所はできるだけ緩やかに核分裂反応を起こして、それで熱を作って、まあ、一回作ったら、装填したらね、何年とか燃料が持つようにすると。まあ、原子力潜水艦もそういうふうにしてるんですが、ゆるゆると熱を出したら、一回潜ったら数年、海の下に潜って、エンジンとして原子力を使うっていうようなこともやるわけですね。ですから、原子爆弾だからとか、ウランだから、一緒に爆発するとか力が出るとか、そういうものじゃなくて、別に原子力潜水艦の中に、働いている水兵さんは誰も死なないわけですから。だから、熱の出し方によるわけですね。まあもちろんだから、広島の原爆はどのくらいの、エネルギーが出たと。で、それは原子力以外にはああいった熱出ないんですよ。だから、例えば東京に焼夷弾を落とすとか、毒ガスを撒くとか、そういう通常兵器を使えば、B-29 の編隊がですね、50機の編隊とか100機の編隊とかを出して、それを何回も何回も東京に爆撃すれば、やっと東京に10万人の、被害者を出すと。ところが広島ではエノラゲイという B-29 が1機だけ来て、それでドンとしたらそれで終わりと。それからもちろん、そこから出てくる、まあ、煙ですね。まあ、それも膨大なもので、ものすごく大きな煙が出ると。それが一瞬にして広い地域に、あっという間に被害が生じるということによってですね、それはもう通常爆弾ではない。通常の毒ガスだとかですね、なんか、なんとか爆弾、焼夷弾とかそういったものと、全く瞬間的に出るエネルギーも違えば、影響範囲も違うわけですね。だからまずそれで、今言われてるような、なんか近くにいた人も、被曝量が少ない人もいる。まあ、それはそうなんですよ。ただ、どうしかったら、例えば、厚いコンクリートの壁のちょうど後ろに、その爆心地から見て爆心地があって、それで、コンクリートの建物があって、そのちょうど影になるところにいた人なんていうのは、ほとんど被害を受けないんですよ。それは瞬間、全く瞬間的な、光と爆風による被害ですからね。ですから、例えば、あの頃かわいそうなんですけども、広島の私立の女子中学校の被害というのは綿密に調べられてるんですが、2年の1組が一番爆心地に近いところに教室があって、1組まであったんですけども、8組は割とちょっと遠かったんですね。まあそれによって2年1組全滅、2年2組は1人ぐらい生き残ったかな。それからずっと行って、最後の2年8組になりますと10名ぐらい、生存者がおられるんですよ。まあそういうふうにこう、広島の影響っていうのは、爆心地の影響っていうのは、綿密に調べられておりますので、 それがもちろん通常爆弾とか、なんか毒ガスとか、まあそういうものではないと、まあ、いうことはもうはっきりと分かっておりますし、科学はそれほど甘いものではないんです。科学というのはきちっと計算して、きちっと数字が合わなければ、科学者は必ず疑問を言います。科学というのは疑問を言うことが大切なんで、まあ、現在の地球温暖化の議論みたいにですね、誰かが温暖化したらみんなが温暖化で揃うなんていうのは科学じゃないんですよ。科学者はもっと厳密ですから、広島の爆発の様子と、それがどういう爆弾だったかっていうのは、それはイーコール MC 事情、アインシュタインの E 氏から MC 事情で説明できる物質がエネルギーに転換するというような反応によってのみ得られる大きなエネルギーであるということなんですね。それがまず第一です。それから、そういう破壊力の高い爆弾を作るために、アメリカはもう必死になって4年ぐらいですね、特定の計画を作って物理学者を総動員して、まあ一応最初の原爆の試作爆弾を作って、それをネバダの砂漠で実験をし、その時の爆発の様子、それも軍隊をある程度配置して、その破壊の被害がどう行われているかということも多少の危険を犯してやってるんですね。それから、まあ、ウラン235の爆弾規模の量を作るのは大変なことなんで、広島は、ウラン爆弾を使いました。ウラン爆弾の構造も全部分かっておりまして、長いもんなんですね。だけども小さいからリトルボーイって言われたんですね。つまり、強大な破壊力を起こす爆弾がこんなに小さいのかというね、そういう正直な気持ちでリトルボーイって言ったんですね。それから長崎に落としたやつは今度プルゾニウムなんですね。あの頃は自由自在に濃縮ウランを作るってことはできなかったんで、まあ長崎の方はプルトニウム爆弾を使用したんですね。プルトニウム爆弾はまあ原子炉を試験的にでもいいんですけども、運転してると、原爆用のプルトニウムできますので。ところがプルトニウムの場合ちょっと爆発の仕方を変えなきゃいけないんで、広島はちょっと長いものなんですね。その中に何キロの爆弾の燃料を入れなきゃいけないのかのも分かっております。だけどこういったことはあまり拡散するとね、僕ら原子力関係者は知ってますけども、そういうのはあまり世間的には言わないようにしてるんですね。っていうのは割合と原子爆弾って作りやすいもんなんで、あんまり技術的な内容が知れるとですね、原爆の拡散につながりますんで、まあ常識ある人で誠意ある原子力の技術者はとか科学者はですね、できるだけ言わないようにしております。だから僕も構造は詳しくは言いません。言いませんが、まあ小さいもんなんです。何しろ、B29、昔の飛行機ですからね、そんなでかい飛行機じゃないんで、まあ、昔は大きい飛行機って言われたけど、それはゼロ戦なんかに対して大きい飛行機って言ってるんであって、それほど飛行機としてでかいもんじゃないんですよ。で、長崎では、プルトニウムを使いましたから、丸い爆弾だったんですね。広島が細長い爆弾で、リトルボーイ。それから、長崎が丸い爆弾だったんで、ファットマン。太った人ですね。そういうふうにこう、名前がついております。まあ、つまり、まあ、両方ともちっちゃいもんですから、広島が小さい少年という意味ですね、リトルボーイ。それから、長崎がファットマン、太った人っていう感じなんですけども、まあそういった愛称がついてるぐらいのものなんですね。ですから、そのウラン爆弾を作った、アメリカがどうやって作ったか、それからそれをどうして広島と長崎に落とすようにしたか、その時トルーマン大統領をはじめとした委員会で一つ一つの原爆についてどういうふうに使うか、っていうことはもう詳細に検討されております。それはですね、記録としてものすごくきちっと公開されてます。おそらく、もちろん、広島の爆弾は原爆じゃないなんていうことを信じて、それを触れ回ってる人は読んでないと思います。そういう記録もですね。もちろん論文も読んでないと思います。すべて架空の話です。それもね、僕がこの前聞いたのは、なんか、被爆した人がこういう人がいたとかね、やけどの程度がこうだった。そんなことで爆弾の種類は決められません。全然。やっぱり基本的にはエネルギーですね。それからね、福島原発との問題は非常に大きな問題がありまして、一番最初に話しましたように、原子力発電所ってのは大量の電気を作るわけですから、柄も大きいですよね。B29 と比べてみればわかるんですけど、もうものすごく大きな装置なんです。原子力発電所ってのはですね。それは大量のウランを使うからなんですよ。で、この前の、福島の原発事故というのはそれほど大きな事故じゃありませんでした。チェルノブイリのロシアの事故よりか小さい事故でした。それでもですね、やはりかなりの量の放射性物質が出るんですよ。一応計算してみますとね、これはまあ私の計算ばかりでなくていろんな人の計算があるんですが、 私の計算によるとほとんど変わりませんけども、広島原爆の約200倍の放射性物質が出ております。福島ですよ。じゃあ200倍も出たら200倍も死ぬじゃないかって、全然そうじゃありません。要するに出方ですからね。例えば普通の、例えば焼夷弾で、焼夷弾をすごく落とされて、まあ焼夷弾だけで亡くなった東京の人ってまあ5万人ぐらいいるでしょう。だけど焼夷弾ってね、灯油みたいなもんですから、灯油ですからね、実際中に入って、まあ、ガソリンだったり灯油だったりするわけです。でね、灯油でどのくらい死ぬのって言ったら、全然死にませんよ。灯油ストーブとか、それからガスレンジとか、全部あるわけですから。だから、その、使ったものがどうだから、どのくらいの被害が出るってことないんです。それは量とか出方なんですね。福島原子力発電所の事故では幸いにも、少しずつ少しずつ出たんですよ。あれはね、もともと核爆発してんじゃなくて、福島原子力発電所の炉内の水素が漏れて、その水素が着火して爆発したんですね。で、その爆発に伴って、だからつまり原子炉が爆発したんじゃなくて、水素が爆発して、そして炉内にある放射性物質が飛んだっていう例なんですよ。ですから、もちろんチェルノブイリは違いますよ。チェルノブイリは、あれは燃料なんだったですかね。確かウランだったと思いますけどね。それが爆発してます。だから、爆発してる量が事故によって全然違いますからね。まあ、それはもちろん科学者がいるわけですから、それはきちっと計算すればすぐわかるわけですね。まあ、したがって、まあ、この説明でわかるか、それでも疑うかわかりませんが、おそらく、現在、広島の原爆は原爆じゃないと言ってる人はですね、必ず、福島の原子力発電所の事故であんまり死んでないのに、広島は本当死んでるから、だから原爆じゃないんだ、なんていうのはですね、もう素人中の素人っていうか、だからそこまで素人じゃない人も言ってるんでね、その意味では政府からなんか言われて、福島原子力発電所の事故を小さく見せるために、まあそういうことを嘘を言ってるかもしれません。まあこの、今日本の社会は嘘は平気なんですよ。もうね、日本人は昔は嘘が嫌いだったんですけど、今嘘は平気なんですよね。だから、そういう嘘をつく人っていうのが結構な人にもいますから、やっぱりきちっとやるってことと、そういう人はね、嘘をつくときは、とか新しい科学の説を言うときは、別に誰に言ったって学問の自由で発言の自由だからいいんですけど、誠意のある人はまず専門家に言います。当たり前ですけど。私は計算したらこうなんで、ですけども、どうでしょうかと、専門家同士で話をします。専門家に話しかけないで、直接市民とか国民とか、なんかメディアとか、そういうところで言う人はもう大体嘘です。大体、売名のためとか、なんか政府から金もらってるとか、そういう人ですね。ですから、広島の原爆については、あれは原爆でない、なんて話に絶対に惑わされないように。そして、そういう人がいたらね、それはちゃんと専門家と議論しましたかと。なんだったら武田邦彦先生と議論しましたかと。あの先生は嘘つきませんから。まずあの先生と議論してくださいよと。それから、ちゃんと原爆の作成の歴史とか、爆発のエネルギーとか、一つ一つ全部チェックしましたかと。こういうことだからこうじゃないか、なんていうことをですね、科学の世界で言うのが、非常に日本を混乱させて良くないんですね。ということで、とりあえず、またこれ質問があったら何回でも質問してください。皆さんが完全に理解するまで、私は、ブログとかテレビを通じて、言いたいと思っております。